せーの、番外フューチャードリーム。今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
よしみさん、ちゃんとね声流れてるから大丈夫。
あ、大丈夫ですか、
うん、はい、ちょっとねスタジオのミキサーの配線が変わってモニターが2人しかちょっとできないという。よしみさんちょっとヘッドオンしてないから分かんないかもしれませんけども、はい、ちゃんとキュートな声が響いてますから大丈夫ですよ。
なら大丈夫です。
安心してください。
安心しました。もうキュートで、
キュートでね。
嫌がったな、嫌がったな。8月1日土曜日、配信144号です。
はい、
今日は旭川の夏祭りの最終日ということで、一番盛り上がる、
はい、そうですよ ね。
今日は出汁が出て、みこしも出て、烈火七夕祭りもあり、ディスコナイトもあり、
はい、
盛りだくさんだ
ですね。
ディスコナイトって聞いたことないんですけど。
今デスコナイトって言いました。なんて言いました。今
デスコナイト
いいですよ。デスコナイトね、サタデーナイトフィーバーのですよね。あの時代ですよね、はい、マハラジャとかの時代ですか。
はい、
そうですよね。旭川にもあったんだよね、ディスコね。
ありました、ありました、
ね、
だよね、
うん、僕も実は行ったことありますよ。あのサラリーマン時代にちょっとあった。相互電気があった時の上にあったんですよ。
そうあったあった、
うん、
正直平日に行ったらそんなに人いなかったんです。もっとすごいかなと思ったら正直少なくて、あれっていう時があった
んです。ちょっとあんまり盛り上がり感はには欠けてたかなっていう。
僕の行った日がたまたま平日だったからかもしれないんですけど、はい、でもありましたよね。
あった、
うん、今日夏祭り、
はい、
最後ね、ちょっとこの後ちょっと行ってみたいんですけども、今日の番組テーマが夏が来れば思い出すことということで、CM58 分ちょっとっていう時にちょっとよしみさんがフリートークがですね、いやいいんですよ、時間が多分忘れてしまったんだろうなと思って、中消化不良となったんで、改めてここでよしみさんの夏が来れば思い出すことをちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、先ほどの続き
でいいですよ。多分表聞いてる人はそこから聞くけども、まあ、裏聞いてる人はここからだから、あ、まあ、最初からちょっと、
そうですよね、うん、あのキャンプの時に私すごい暑い日だったんですが、うん、まさに猛暑日35度とか。
35度、
それめちゃくちゃ暑い日だね、
うん、そんな日朝キャン、いや旭川市外だったんですけど、
はいはい、
昼だったかな、
はいはい、
じゃあ苫小牧かな、
うんうんうん、
キャンプ場に行った時なんですけど、
うん、
もうとにかく暑いから結構裸でいる人とか、うん、上半身、お父さんですけど、
うん、よしみさんじゃなくてね、
もちろんここ日本ですから、ちょっとね何ヌーディスト村とかなんとかビーチじゃないから、
ね、あのみんなでね、
そう
ちょっとオープンで盛り上が
る、みんなパパラッチ来ちゃいますよ ね。
それはそれでね、すごいですけど、うん、ちょっと行ってみたいですけど、
うん、
まあそう、お父さんで裸の人もいる中、
うん、
私と主人もテントを立ててたんですよね、
うん、
暑いですから私も七分丈のスパッツかなんかを履いていて、
うん、
で一生懸命テント汗だくになりながら立ててたんですが、ふと足元を見るとすごい小さい虫が群がってまして
小さい虫がね、
群がっちゃったんだ、
群がってるぐらいなんだ、
出るぐらい、うん、なんか私虫には好かれちゃうのかなっていう。いや、そうです、
あそう
出たよ。
ちょっと今っと、ね、涼しくなったね今ね、
ちょっと茜さんちょっと調子に乗ってきてるから、ちょっとここらであの鼻をへし折ってやらないと、
あの宮さん風にすげえよ。
虫にもね、いいですよ、いいですよ、虫にも好かれるかもしれないのかなと、
うん、まあ、ちょっと勘違いをしてしまって、で、うん、まあいいやって思ってたんですが、
うん、
次の日にどんどんその足が腫れてきまして、
え、足が、うん、次の日に、
次の日に
その腫れ方っていうのは蚊に刺されたような感じ、それとももっと、
いや、あの
尋常じゃない感じで、
蚊に刺された以上に
膨らんできたんだ、
そのふくらはぎがもう象みたいになってしまいまして、
うんうん、やばいでしょ、なんだろうと思うよね、
やばいで、歩くたびに足がこうジンジンするんですよね、
それやばいよ、
やばいですよね、
うん、
でも病院行きたくても、うん、だから病院も休みですし、
それまだキャンプ中、次の日もキャンプ中、
キャンプ終わって、
終わって家帰ってから、
あの空港かなんか行ったんですよね、千歳空港のドラえもんのとことか行って、
うん、
足ジンジンしてきて、で触るとすごい熱持ってるんですよね、
うん、
でも冷やすものもないし、
うん、
まあ、とりあえずこう夏休みの思い出を消化しようと思って我慢して、
そうだよね、
子供
たちもいるしね、
なるほどね、なるほどね、
そう、
みんなのこう、ね、思い出をこうぶち壊しちゃいけない、
いけない
と思ってね、
で帰ったんですよね、そしたら今度は晴れ ってはいるんですけど痒くなってきて、うん、もう痒くて痒くて
しょうがなくなってきた。
しょうがなくなって、いや書いたら絶対後に残るなって分かってるんですけど、うん、もうそんなこと言ってられない。もう痒いも
ないよね。
耐えられない。あの痒みっていうのは本当抑えられないですよね。痛みも辛いですけど、
もう十字にしたり何したり、
そうそう、もう十字
締めたね、
締めまくりだよね。
しまして、しまくりでも足十字だらけになっちゃって、
うん、十字だらけ
ネジ山みたいになっちゃって、
そう、ね、そう、あのプラスドライバーで、
プラスドライバーネジ山みたいにぐらいに
乗ってしまって、うん、でその後に病院にやっとお盆明けに行けたんですけど、うん、まあ、これねって、うん、書いたら書いただけ治んないよ一生とか言われまして、
一生我慢しなきゃ一生ってそんなこと言われたの、ね、書いたら書いただけ一生治らないよってすごい脅しじゃないですか。
それだけね、
だから書きたくなるよね。でも書いたら一生治らない、
そう、
せめぎ合いだね。すごい。
そうなんです、まあ、飲み薬でかゆみ止めもらって、うん、塗り薬ももらって、まあ、落ち着いたんですけど、やっぱり書いたから跡が残ってしまって、うん、結局そこから何年間はミニスカートとかも履けなくなってしまいまして、もう足に跡がひどくなってしまって、シミになっちゃった。
やっぱり一生じゃないけど残っちゃったんだ
そうなんです。もう最近ちょっと薄くなってきたんですけど。
へ
え。結果原因なんだ、何の虫だった。
いや分かんないね。小さい虫で、あの羽虫ぐらいの小さい虫で、刺された後に
ヒルとかじゃない、
うん、じゃない、蚊よりも多分なんか、
あのちっちゃい虫刺すのってね、うん、ちっちゃい虫だよね。
ちっちゃい虫、
ちっちゃい虫、
だからちっちゃいからちょっと、
いやすいません、そのちっちゃいのは分かってますよちっちゃい、ちっちゃい虫って言ってたから
ちっちゃい虫、
あれ、あ、雪虫ぐらいの大きさですかね、うん、雪虫ってご存知ですか。
うわ、しますよ、白い白羽の
あれぐらいの大きさの、ね、う
ん、それが本当足元に広がってたんだ。
足元に群がってたんですよ。これが足だったらバーっていて、そしてこうチクチクチクチク
チクチクって、それは吉見さんだけ、ま、他の方は、
それが、うん、うちの主人も、
うん、刺された、
刺されていて、うん、で主人は我慢強いのか、うん、いや俺はあとの警棒棒だか別にいいのに、あの書かないで
我慢、痒いけど書かないで我慢してたんだ。
んですよ。
じゃああとになんなかったんだ、自然に治ったの。
あとになんなかったん
です。自然に治ったんですか。
いやいやいや、
病院には
行って、いや病院に行かなかったんです。私が書きすぎてひどいけど、主人は我慢して市販の薬でなんとか持ちこたえて、まあ、私の薬もらってきたらそれを塗って、でも私ほど広く腫れなかったんですよ。
あとにも今残らなくなった、
ちょっとあの毛でごまかされてるから
ごまかされ
る私我慢すればよかったんですよね
旦那様我慢して
我慢して、
でも裸のお父さんが、うん、パパ体中血だらけだよっていうのを耳にしてたんですよ、
ね、あの怖い怖い、違う人の、
違う人
の, あの家族がお父さん血だらけだよって、もう掃除店で言って、なんかもう危険だなって察知しないというと、何かを、
血だらけって
この場所危ない場所なんだって思わないと
そのね、お父さん体どうなったのかなって、
全身ね、怖いね、
危険ですよね。
足だけじゃないよね、
足だけじゃなく
腕とか顔とかもね、
そう、短パン
上半身で、ね、だったらね、
その方は知らない人ですけど、
足だらけだよ、
かわいそうだな
僕としてはでもその虫の名前を知りたいね。 どんな破壊力の虫だったんだろうと思って。
そうですよね、調べればよかったですよね。ちょうど
なんだろう、
子供たちは大丈夫だった、
長ズボンにちょっとこう 防寒じゃない、あの、うんうん、虫対策したのに大丈夫だ、うんうん、私と主人がちょっとうっかりしちゃったんですね、うんうん、やはり蒸し暑い日には虫に注意っていうことで、
いや本当夜そうだし、うん、昼間もそうかもしれない、そういうとこ行ったらね、
蒸しされちゃいましたね、
流されたよね
虫だけに
蒸ししたよね、
されました、
うん、親父ギャグ好きだよねいいんですよ、
これを本番に言えばよかった、
本番に言えばよかったね、虫だけに無視された、
無視できないなっていう、できなっていう、
無視できないだね、
はい、無視無視無視、
一昨日花火大会でね、うちの娘が行ったけど蚊にすごい刺されて帰ってきたの。
あ、そうですか、うん、やっぱりいますよね、夜はね、まあ、
この時期はね、気をつけてくださいね。
そうですよ、
そっか、そんなね、悲惨な思い出があるということで、あかねさんは、
あ、
今ね虫調べましたよ。
お、
え、
なん かね、うん、あ、ごめんなさい、虫によってかゆみが伴う虫、うん、痛がゆみが伴う虫、うんうん、いろいろあるんです
け、痛がゆ、うんう
ん、あれどっか行っちゃった、
出てた、小さいの、
小さいのかな、うん、あ、ちょっとこれかな、
いや本当気をつけないとです、
ね、痛がゆみ、
うん
うん、痛がゆくなる虫、はい、痛みを伴う虫、はい、かゆみを伴う虫、うんうん、はい、両方痛がゆく、ブヨ、マダニ、アブ、
マダニ、アブね、俺アブには刺されたらちょっと後残ってるもんな、アブ痛、うん、
ダニとかもいるからね、山とかってね、
そうね、山に行きゃダニいるし、海に行きゃクラゲいるし、
ね、自然界だからね、
しゃあないよね、どこにでもこう
覚悟しつつも、
そうね、
気をつけてですよね、
うん、確かにそうだ、
そうだね、え、本当に私も今年刺されて、
あ、そうですか、
そう、あと残ったもんやっぱり我慢できないよね、いや、あれはね、
我慢できないです、もう、うん、市販の薬の私箱で書いてましたから箱の角で
箱の角でね、
もう尖
っているところがあればね、うもう本当尖っているところありがたいよね
それ薬じゃないかみたいなな
んか吉見さんがもう箱のティッシュの箱だからこうやって、ね、想像すると
角でね、
うん、なんかおしゃれな部屋でこんなことやってる吉見さんを想像すると何やって
る、おしゃれな部屋で、ね、
全然
おしゃれなティッ
シュ、ちょっと尖ってるのなんかない、尖ってるもん、尖ってるもん、尖ってるもん、
爪をわざとこう切って、
あ、痛く切って
痛く切って
トンガラ貸してこ
う、ええー、みたいな、
ネジ山にして
どうにでもなれみたいな、もう痛みつけてやれ、
どうでもいい、
痛みつけてやれ、痛いかゆいかゆいみたいな、そう
なっちゃいましたね、もう本当だから本当にもうやめて、やめた方がいいですよっていう、
ね、なるほどね、教訓、
我慢した方がいいです、
教訓です、本当に、
特に女の子はね、ミニスカート履けなくなりますよと、
本当にそうですよ、
なるほどね、
はい
さあこのね、あの、なんですか、吉見さんのありがたい話、教訓の話を聞いた後に、
教訓
話ね、茜さんの、
はい、ちょっと、ね、あ、私ね、私もね、うん、さっきあの宮沢篤さん来てくれたじゃないですか、うんうん、で海の話してて、 やっぱり海ですよね、うん、夏といえば、うん、旭川、本当に内陸なので、うん、海に行くって言ったら一大
イベントみたいなね、あ、明日行くぞとか、
そう、うん、行けるかどうかみたいなね、うん、キャンプ、それで、でもやっぱり行けない年があるわけですよ、
うんうん、
そういう時は、小中学校の時は学校にプールがあったので、うんうん、プールに毎日通ってましたね、
あ、
そうで、ある日ね、自分の日焼けを見たら、うん、しましまになってたの、
しましま、縦横どっち、
横、
横に
脇腹
なんで、
なんでって思うじゃないですか、
浮き輪もしかして、何、
本当にしましま、ボーダー、
ボーダー、
うん、そういう水着、
そう、そういう水着なんだけど、うん、その時着てたのが赤と白のしましまだったんですよ、
うん、
で、
うんうん、
きっとね、あれお日様違
いて、うん、白を反射する、
そう、
赤だけ吸収したの、
うん、そう、
あ、
それで、だからそんだけプールに行ってたってこと、
なるほどね
だって水着着てるはずなのに、うん、なんで水着着てるところがこの日焼け
みたい な, な, たいな、
着なくてもいいぐらいな
じゃあもう1日とかほとんど行ってたんだ
行ってた行ってた、
しかも1日でも長い時間遊んでたりとか、
遊んでたよね、昼から行ってずっととかね、
さっき言いましたけど、旭川にジャンボプールっていうね、
そう、ジャンボプールもあったよね、
良かったですよね、
あれなんでなくなっちゃったんだろうね、
結構好きだったんですよ ね、
こういうウォータースライダーもあったの、
そうそう、あったし、あのちょっとなんていうの、
流れる
浅い、流れる
プールもあったの、俺楽しいし、
浅いプールで子供がちょっとなんていうの、あの波際、
へ、
波があるプールとか、そう、いろいろあった、ね、良かったよね、あれ、
今プールはスポーツクラブかオピッタか、あとはちょっとホテル行かないとないもんね、どっかね、ガトーキングダムとか近場だった、
あの近海とか、
ね、近海とか、
でもね、普通のプールだしね、
普通ですよね、
普通のプールだもんな
真剣にこう泳ぎの練習するようなレジャーっていうの
と、レジャーとはちょっと違うよ ね、
違うもんね、うん、はあ、そっか、うん、それだけ内陸だからこそ海っていうのがね、
そう、海はね、うん、しかも夏休み始まって、
うんうん、
お盆の間までに行かないと、その間が、ね、週末が 2回か3回くらいじゃないですか。あっても、
あ、さっきもねおっしゃってましたよね、う
ん
う
ん、そこがチャンス、
そう、そこが
スイートスポットだもんね。
そ、その日に行かないとみたいな、うんうんうん、
だ本当その日雨だったら悲惨だね。もうその年海なしみたいな、
そうそうそうそう、
夏なしみたいな、
夏なし、夏の思い出なし、
スイカ割りできずみたいな。
いや本当に、いやでも ここ数年行ってないです。皆さん行かれてますか？
行ってないね、行ってないな。
私は いつだ、最近行ったのが2年くらい前かな。
ルモイですか？
プールは行ったけど、でこっちってやっぱりよくある話かもしれないけど、やっぱり内地から来るとびっくりしたのが、そのイメージとしてやっぱりさ、やっぱりごめんね、やっぱり横浜だから湘南とかああいうとこじゃない、だから海の家がたくさん並んでて、もうなんかこうビキニの女性がいたりとか、もうなんかすごいもういるだけで最高だぜっていうような感じかと思ったら、なんかいきなりテントかなんかがたくさんあって、何なのここはみたいな、そのイメージがちょっと違ったんだよね、海のイメージが。え、なんでテント張っていいのここみたいな、危なくないのみたいな。
そうだ、
海の家ってどこにあるのって感じで、海の家が俺ルモ行った時に探せなかったんだよね。
そうそう、海はキャンプする場所だからね。
そうそう、
キャンプで焼肉やってて、
ジンギスカン鍋とかね、
こっちってこうやって遊ぶのみたいな、みたいな。
そう違いますよね。
そう
だ、頭の中ハテナなんだ。え、ちょっと海の家どこみたいな。
それよく聞く。
畳はどこみたいな。え、ライブハウス、あれどこ。
海の家は稀だよね。
稀ですね、
一軒あればいいって感じだと思う。
ちょっとびっくりしちゃった。
みんな買い出ししてそこに持って行って、ね、
そうクーラーボックスいっぱいに詰めて、
そうビーチパラソルはどこみたいな。
ないですよ、
ね、テントだよね、まずね、
あのこう寝そべるあれはどこみたいな。
ない
なくて、だからびっくりしたんだって。だから、
どっちかっていうとタープ、みたいなとこです
、ね、テント買ったタープとかあっちゃって、
そして焼肉みたいな。
そう
えみたいな、どこでみんな着替えるの、え、海の家やみたいな、
テントの中で着替えるね。
かき氷屋さんはどこにあるのみたいな。
ないよ ね、
ないですね。逆に羨ましいです、そういう海が。
で小樽行ったらちょっとあるんだってね。俺実は小樽ドリームビーチって実はまだ行ったことない。
でも今年あれだよ ね、 ね、いろいろある
ね。そうだよね、そうだわ、なんか大きな事故 ね、
そ う、 ね、
朝からのね、そうだよな、
海の家いいよね。
いいですよね、若者のイメージですね、都会のその江ノ島とかって若者が、
いいよ、
青い海に海の家、ね、
ハンターたくさんいるから、ハンターがいや、ハンターだらけだから、もうね、もう男同士でなぜ海に来るっていうぐらいで、たくさん男の2人組3人組ぐらいがいてね、こうでみんなこう寝そべってんだけど、サングラスしてこう獲物を見てるわけ、でなんかこうお前行けとかこういう指示を出して、 あいつあっちのグループ行ったとかね、ほんとでも日曜茶飯事で、それがまた面白いんだよ、面白い、あのあいつら断られてるっつって、断ってますよどうしますとか言って、いやお前ならいけるよ、
そうか、そっから
お前ならいけるよって、タイミングが多分ねあいつら悪かっただけだから、今ほら浮き輪持ってたって海行ってんじゃんって、
めっちゃ分析してるし、
海行って上がってきて多分お腹空いて食べるって時にちょっと声かけてみようよとか、
なるほどね、
そうですね先輩それがいいっすねみたいな。
あ、先輩後輩、
そっち行きましょう。
麻生さんはどの役目だったんですか？
俺は指示するだけ。
指示係なんだ、面白い、
まあ、それも夏の楽しみですからね、
そうですよね、
女性もそれを期待して、
もちろんそういう人もいますよ、もちろんそれもいますし、
のもありますよね、
あるある、
女性そのためにちょっと水着を新調して、
可
愛く見せるような、
そうそうそう、
ちょっと露出の、
そう、その時にやっぱ大事なのは、ね、この人は危険じゃないよっていうのもちょっと匂わせて、でも危険だよっていうこのね、こうバランスが重要なんだよね、そうそう、嫌だったら嫌だって言っていいからねとかね。
なんかこ
の間なんかどっかで聞いたような話です、
聞いたような気がする、
どっかで聞いたような、
あらゆるところで、まあ、
基本なんですよ、やっぱりあらゆるところに通じる共通の考えなんですよ、
なるほど、
共通の考えなんですよ、
まあ、あとはあり方ですね、みたいな、
そうその通りでございます、その通りでございます、これ聞いてる人何の話だか分かんないですけど ね、
ね、は
い、ということで、
はい、
白猿さんからメッセージいただいてて、
はい、
夏が来れば思い出すこと、お盆におじきと、いとこの兄と何人も亡くなっている手塩川で泳いでおじいちゃんに怒られました。お盆は地獄の釜の蓋が開いてるのにと、
って言いますよね、
あの頃は無鉄砲でした、確かに かに夏ってこう水の事故とか多いし、
多い、
あとなぜか飛行機の事故も多いよね。絶対そうだよね。確率って言っても8月とか7月多いもん ね、
多いですよね。
この間もそれ落ちてなかった飛行機、
あの小型
そう
ですよね。
本当だって紛れもない事実だもんね。なぜか飛行機ってね、言いたくないけど、
そうですよ ね、 よね。あの飛行機も
そうだ、8月だもん ね、 ね。やっぱりこうあるのかね、そういうなんかそういう
あるんじゃないですかね。やっぱり
目に見えないその魂、お盆の時期、そういうね、ですよね。あ、なんかゾクッとしちゃった。
そうですね、ちょっとリンスケさんを思い出しましたね、
はい、そうですか。ということで今日ちょっと我々じゃこの後ちょっと夏祭りに覗きに行きたいなと思いますんで、この辺で終了したいと思います。8月1日土曜日配信144号でした、お相手は私麻生健太郎と
米村茜と
長谷川よしみでした。
また来週。